サムエル記の上の今日は最後31章です、ここではサウルが最初のイスラエルの王になったんだけれども、その王の最後が書いてあります。そして、王が、ペリシテ軍との戦いによって、息子たちともにサウルも死んでしまったというところですね。で、もう自分が死にそうになったから、部下に自分を刺し殺してくれと言ったけれども、家来は非常に恐れたので、自ら剣の上に倒れをして、命を絶ったと。こういうふうにしてサウルとその3人の息子家来たちみんな死んでしまったという。このサウルの最後が、こういうふうにしてですね、全てのサウルに関わる人が死んでしまったということなんですけれども、どうしてこのようにせっかくですね最初の王としてですね、それからずっと長く王が続くわけですから、その最初の王として立てられたのに、どうしてこのように息子ともみんな死んだんだろうかと。これはもうだいぶ前に学んだことであったんですね。これはこの15章にあったわけです。15章サムエル記の上のですね。でここは長いから直接関わっているところを開きますが、この15章でですね、アマリク人をすべて滅ぼし尽くす、これは焼き尽くして、自分のこれは滅ぼし尽くすというのはですね、今から見たら非常に不可解なことに見えるわけですね。3000年前で、普通は戦争でして攻撃するのは相手のいろんな持ち物を奪うため、領土を奪う、物を奪う、人々を自分たちの奴隷にして奪い取るためなんだけど、ここで見たら分かりますように、奪うために滅ぼすことではないんですね。これは宗教的な意味があって、全て神に焼いて捧げるっていうのがあるわけですね。非常に高価な牛、牛も全部焼いてしまってなんかもったいないように何十万も今でもしますよね。こうしてもそれを全部焼いてしまって、要するに神に捧げるということがあるんですね。この滅ぼし尽くすっていう中で、現代の私たちの感覚からはとても分かりにくい、分からないようなことなんですけども、そういう意味で、物を奪ったり土地を奪うためにこの世に行ったんではないということをまず考えておいたらいいんですけども、ところがですね、サウルたちはですね、攻撃をした後で、この、9節見たら、サウルと兵士は、羊とか牛の一番良いもの、超えた動物、良いものは神様の命令に背いて、これは物を奪おうとする気持ちになったわけですね。取りたいと。そして値打ちのないものだけを滅ぼしたと。要するにこの物を奪うためではなくて、神様に捧げ尽くすというふうな意味があったので、それを真っ向から従わなかったんですね。そこでその直後にですね、主の言葉が臨んだと。私はサウルを王にしたことを悔いると。でサムエルは深く心を痛めて夜通し主に向かって叫んだっていう。で、こういうこの一言ですね、私たちがですね、そういう他のこと、自分に直接変わらないことで夜通しですね、神様に必死になって祈り続ける、叫び続けるということをするだろうかということを考えても分かりますが、この聖書のこういった預言者人物っていうのは究極的なある人間の姿を描いているものだから、こういうふうに非常に真剣になって、だと叫んだわけですね。そしたらそれをですね、サムエルがサウルに言ったわけですね。 そこのところ行ったわけです。ソメルサウルまで行ったんですけど、そうしたらサウルはですね、主の命令を全部果たしましたというふうに大きな嘘をついたわけです。大切なものが全部取ってしまったのにですね、サムエルがこれを見抜けないかの男、また神様がそれを見抜けないようかと、見抜けないかのように、嘘をついてしまったわけです。こういう神様に関わることで嘘をつくってはとっても重い罪になるわけですね。使徒言行録でもですね、自分の財産一部を捧げたのに全部捧げましたと言ったらすぐに滅ぼされてしまったと。一部だけしか捧げる気持ちがないんだったらどうして少しを捧げましたと言わないのかと言われていますが、ここに真実ということが非常に大事にされる、結果でなくですね、いくら出したかでなくですね、まあこの信仰の生活の中でいくら何をどれだけしているか、表面ではなくですね、心を見られると、まあ、こういう点はスポーツなんかと反対ですね。スポーツってのは結果がなければ、いくら真実の心で相撲を取ったって訳したところ、そんなすぐに捨てられるわけです。そういうふうに全然ですね、こういうキリスト教的な愛や真実というものと関係がないわけですね。そういう意味ではです。だから、まあ、日本の国技といってですね、学校教育で必須にする女の子でも全部柔道する、剣道する、薙刀するっていうふうな、そういうようなことを必修にしてですね、それをしたら人間の特技、徳が養われるといって文部省は強制的にするようにしてしまった。ところがオリンピックで金メダルをもらった人の今度でもですね、一番トップの人たちが一体何をしてきたのかと。もう殴っていっぱい何回も殴ったり悪いことしたりかけて悪いことをすると、そういうのが日本の最高の柔道のスポーツ界の人だったということですね。そういうふうにスポーツによってですね、金メダルを取った時で全然そういう良きものは要請されてないということははっきりわかるわけですね。一番を取るということはそれだけでも間違っているわけです。そんなことを目的とすることは。勉強でもですね、一番を取るんだと。音楽コンクールでもですね、一番を取るんだって、それだけで早間違ってるわけですね。音楽の目的では美しいものを私たちが受け、この美しいものを人々に広げるところにあるわけです。そして人々の心をより美しくすると。それと一番を取りたいって必死になってやるということは非常に汚い心ですね。ですから、そういうふうにですね、ほとんどのでも学校教育みんな間違ってしまってるわけです。何でも一番取ったらいいんだと。政治でも文部省でもみんな大間違いをしてるってことで気がつかないんですね。そんなことを言ったら初歩的なことはわからないというわけです。その点、私は大学の時に2年間だけですね、軟式テニスをやったんですね。部員が60人間、100人ぐらいおったけど、だんだん少なくなって、もう少しに2年後にはもう数十人になったけど、一回も怒鳴られたりですね、悪いことは一回一回も使われないと。もう先輩でも非常に紳士的でですね、下手な時でもよく打ってくれるということで、それはどうしてかというと、一番になることは全く目的にしてなかったんです。その時どうしたとか、立命館、私立の大学は昼間から朝からやってるんだと、テニスを。それは優勝するのは当たり前だという気持ちがあってですね、それは楽しみのために、あるいはスポーツで精神を鍛えるためにやってると。だからですね、そんなに厳しく怒鳴ったりですね、叩いてること一切なかったわけです、2年間。その2年間で身についたから、私は就職して2年間はですね、高等学校、テニス部の顧問をしていたわけなんですね。それで、まあ、下手な人にも打って、あっち行って、もう下手な人はテニスとはあっち飛んだり、こっち飛んだりするからですね。それで、もう走り回って私も運動になったわけですけど、でもその2年間にやったから体が覚えてたわけですよね。ラケットとかそのあれでも。そういうことがありましたが、余談ですけども、そういうふうにですね、まず一番になるというふうなことを考えたり、イエスさんもですね、一番になるとみんなに使えるものになれと。一番下になるように目立たない。そういうことを言われたぐらいですね。そのぐらい、まあ、大きな間違いをしたオリンピックといって、そういう間違ったことを堂々という人が石原都知事みたいな人がですね、日本の政界のトップになったりするわけです。東京都というですね、日本の一番の大事な都市のトップになったりすると、はい。そういうふうにですね、ここで、物にこだわるということを、ここから間違ったということがわかるわけですね。 それで、この時正直に言えばよかったんだけど、全くそれを言わなかったということです。で、このことが原因になって、今日のように最後は来てしまったわけです。そしてダビデはですね、このサウルに仕えたわけですね、家来として。そして周囲の敵に対して激しく攻撃をして、非常に攻撃もうまかったわけです。自らも勇気もあったと。それでたちまちですね、全てのダビデの軍隊のトップになったわけですね。それでもうサウルをずっと敬い続けたと。自分の命を狙われるようになって、あちらこちらと絶えず攻撃をしていくと。いきなり槍を刺して殺そうとされたと。それでもですね、仕返しをしようとしなかったということですね。それはなぜかといえば、神様はかつて油を注いだお方なんだと。それは神様を敬うがゆえにですね、その神様が油を注いだから尊重したということなんです。でそういう考え方は新約聖書になっても続いてきた。今の私たちでも油を注いだ、一人一人は神様がいわば油を注いで愛を持って創造した、一人一人が大切な目的を持って創造したんだと思うから、一人一人を同じように大切にするっていう気持ちが自然に出てくるということです。そういうことでですね、みんな神様中心に考えたら自然にそうなる、平等ということになるわけですね。神様は完全な真実で愛のお方であれば、どんなものをもですね、意味深く作ってられるんだと。無駄に作ったりはしないと。人間は無駄なものをいっぱい作るわけです。ソクラテスが2000数百年前にお店に行ってですね、ここに無駄なものをいっぱい置いてあると言って、ほとんど見ないで通り過ぎたというような話が伝わってますけど、売り場に行ったら、少し前にちょっと本を調べるためにですね、ずいぶん久しぶりに、そごうのビルっていうのはな、もう2年か3年くらい行ってなかったんですけども、売り場に行ったら女の人も売られる、いっぱい並んでますよね、どこでも。たくさんの売り場は女の人の服っていうのはいっぱい並んでるけど、これは生きるために必要なものではないわけですね。みんな飾りの変化ということです。それぐらいですね、本当に必要なものではないもの。例えば食べ物がなかったらですね、女の人の服をいろいろ買うことはありえないわけです。そういうふうにですね、本当は生きるために必要でないものがいっぱいある。豊かになるほどそういうことは増えてくる。その服だけじゃないですね。テレビでもほとんどの番組必要ないわけです、はっきり言って。試しにですね、テレビのスイッチを消して、10日間生活してみた。何の関係もないです。静かで。よく災害が起こってですね、去年、2年前の。それでテレビがなかったと。こんなに静かな生活なのかと思ったというけどもね。そういうことですね。そういうふうに気づかないうちに無駄なものはたくさんあるわけです。私たちの生活でね。そういうようなことを、一つ一つ考えて、これからは、前から言ったように、世界で類のない老齢化、高齢化が進行しているわけですね。10年、20年したら、3人に1人は65歳以上、6歳以上になると。そんなことをですね、将来のことあまり考えないで、目先のことばかり、自民党の政治なんかも考えるから、いよいよ問題が膨らんでくると思います。そういうことでですね、この今日のところの最後は、神様に従わなかったということでですね、このように、消えていったということです。ダビデはあくまで神様が油を注いだんだと言ってですね、どんなに悪いことをされてもされても全く仕返しをしなかった。それが結果的にこのようにですね、神様ご自身がそのようにサウルを滅ぼしてしまったわけです。こういうことは、まず神の国と神の義を求めなさいということですね。そういうことと深く関わっていることだったと思うんですね。それで、 そういうふうに神様のご計画というものは確実に進行していくということですね。これは長い間サウルはもう繰り返し繰り返し砂漠に逃げてもどこに行ってもサウルが追っかけてくるんだったんですね。これはですね、この後でもちょっと詳しく話しますが、どこまででも追っかけてくる。だけど最後にその追っかけていったものが滅んでいくっていう、これ思い出さないですかね。最近の世界的に有名な映画です。レ・ミゼラブルです。主人公のジャン・バルジャン、ジャンというのはヨハネのことなんですね。フランス語ではジャンという発音であるんです。それが英語に入ったジェインというですね、ジェイン・エアとかあります。ジェインもこのフランス語のジャンから変わった形で入ったものです。英語ではジョンですね。よく似てるか分かりますね。ドイツ語関係ではヨハンネスという発音になります。ギリシャ語ではヨアンネースという発音ですね。あれをもうですね、ジャン・バルジャンが良い人間になったのにどこまででも追いかけていったわけですね。どんなに良いことを受けても受けても追いかけていった。この頃似てるんですね、サウルと。もちろん、ユーゴーは聖書を非常に深く読んだ人なんですね。そして非常に政治家でもあったわけです。そしてまず詩人だったんですね。そして自らの政治運動のために国外まで逃げていってですね、そこで長いこと逃げていた、そこのところで作品も作ったわけです。普通の机に座って物書きするとは全然違うんですね。社会的に非常に様々なことを、社会的活動、政治活動もたくさんやった人です。で、まず詩人として有名になったんですね。ですからその作品の非常に詩的な描写がたくさんあります。原文を読めば。原文というか前訳ですね。で、そのジャベールという警部ですね、警察は、こういうふうにどこまででも追っかけていたわけですが、最終的にですね、そのジャン・バルジャンのこの愛と真実の行動、姿に敗北して、そして自らここのように死んでいくわけです。ユーゴもこういった作品をもちろん聖書を知っていたからですね、だったんですね。そしてまた、トルストイの最も有名な世界的に重要な作品の一つがアンナ・カレーニなんですね。アンナ・カレーニは女性の名前ですけども、自分の美しさというものをですね、使っていろんな人から、関わりができるわけですけども、そういうふうに神を信じることなしにですね、自分の美しさというものに頼り、人間の愛に頼っていくときには最終的に破滅していくと、あの場合も自ら列車に飛び込んでですね、そして死んでいったわけです。最後の方ですね。そういうふうにどんなにですね、一時的に権力があっても強くても外見強くてもですね、神様は全部見通したというんですね。本当に真実にかなわなかったら、必ず時が来たらそのように滅ぼされていくという、そういうふうに様々な後世の有名な物語もですね、元はみんなこの聖書にあるわけなんですね。聖書ってのは無限のそのインスピレーションを絶えず放ってきたわけなんです。そしてもう一つこの部の最後のところにですね、こういうサウルのもう悲劇的な最後に対してですね、どうなったか。サウルはですね、実説にあるようにその遺体はベトシャンの城壁に晒し物にされたって言うんですね。最も惨めなですね、姿になったわけです。すぐに殺されてそのまま捨てられるんじゃなくて、わざわざみんながですね、通りがかの全部が見えるような城壁に晒し物をして吊り下げておいたと、ぶら下げておいたと。このに最も恥をですね、恥ずかしめられた 死に方になったのに、そのような人のことを聞いてですね、遠くから夜通し歩いたって言うんです。選手たちみんな立ってですね、その夜通しあってそんな惨めな、もはや王でも何でもないわけですね。うかうかそういうふうに最も敵対した人たちの遺体や取りに来よった自分も攻撃されるかもわからない。それらのみんな心を一つにして夜通し歩いたって、どんな気持ちだっただろうかということですね。この読んだらすぐですけど、その噂を誰かが言ったらですね、さあみんな行こうと言ったら、みんなすぐに心一つになってですね、まあ明日行こうとか言うんだね、夜通しっていうんですからね。しかも今のようにですね、車があるわけじゃないわけです。夜通し歩いていったと。まあ非常のこれは愛と真実。これどうしてこんなことまでしたのかと。そうしてですね、危険なのに、夜通し歩いて取り下ろして、そして、仮装して骨を拾って、そしてさらにまた、7日間も断食をしたって言うんです。これは聖書全体でもですが、こんなにですね、死んだ人に対する真実を表していることは他にどこにもないんですね、聖書の。で、これは何があったからなのかというと、サウルのかつてのことに対してこういうことはなされたわけです。サムエル記の11章の上の11章のところ、これはサウルが王になって最初に行ったことだったんです。で、そのすぐ上の段見たら分かりますように、10章のすぐ上、21ですね。サウルがくじで選び出された。その選び出した人は荷物の間に隠れていると。ここに全然目立たない、権力も武力も別に何もなかったような人だと。神様こういう人も選ばれたということがあるんですね。だけど人々はですね、27節にならず者たちは、こんなものが救いになるのかと、救えるのかと、そして、侮ってバカにしたということが書いてあります。その言ったように、王になってすぐにあった出来事が今日のことを関係しているわけです。ギレアデ、これはギレアデっていうのはどこかっていうことも、まあ、ちょっと知っておいた方がいいと思います。ギレアデって言ったらどこか、イメージが全然わからなかったらいけないわけですね。これは後ろの4番の地図、後ろの4番の地図、統一王国時代、統一王国時代というところですね。4番の地図のギレアドと書いてありますね。ガドの地、ギレアドの地で、そのヤベシっていうところがありますね。ヨルダン川の中流真ん中ぐらいにヤベシ。ヤベシっていうところですね。ギレアデとヤベシがありますね。ヨルダン川沿いに。すぐ、東の方です。ここの、こういったところを舞台にしたところなんだというわけですね。で、ベトシャンっていうのは、その対岸のすぐ北の方です。ベトシアンってありますね、この地図、同じ4番の地図にベトシアンっていうのがあります。 まあ、こういうところの舞台なんですね。はい、それでこの十一章を見ますと、どんなことが書いてあったのかというとですね、アンモン人が攻めてきてですね、でギレア、このヤベシを包囲したと。これもイスラエルの人たちなんですね、このギレアとヤベシに撃ったのは。そしたらもう全面的に攻撃されるのが分かったから、ヤベシの全住民は全面降伏。そうしたら2節でアンモン人はですね、お前たち全員の右の目をえぐり出すのが条件だと。こういうふうなことは今では考えられないけど、昔はですね、こんな目をえぐり出すと。徳川幕府のキリシタン迫害なんかでも目をえぐり出すということは実際にあったわけです。そんな恐ろしい人はどんな恐ろしい痛みか、まあ、場合によってそこも感染したらそれでも死んでしまうでしょうけども、まあそれこそ本当に耐え難いような痛みだろうと思うんですね。眼球をえぐり出すんだから。そして盲目にしてしまったとか。まあ、ここの場合は、まあ、右の目だと。今ではそのようなこと、昔はそういう残虐なことをやってたんですね。そしたら、何かくださいと。救ってくださる者がいるかどうかって。そうしたら、この時、サウルがですね、まだこのように本当の王として、統治している状態なかったわけですが、神の霊が激しく下って、そうしてですね、たちまちですね、牛を使って農業をしてたのが、まあ、たちまち不思議な力が与えられて、サウルの命令一家全イスラエルから集まってですね、そして一団となって出陣したと。そうして、もしこの時サウルが助けに行かなかったら、本当に右の目を売り出されると、滅ぼされてしまったという、非常にこの危機的な状況の時にサウルが助けたということがあったわけです。はい。それでですね、今日のところにつながってるんですね。それに、一番最初、王になった時の最初の出来事がこの最後まで関わってきている。それで、この住民たちはですね、もうそれがずっと相当のもう時間が経った、年月が経ったのに、そのことを全く忘れていなかったということです。まあ、この過去にしてもらった良いことを忘れないっていうのは、これは人間、非常に大切なことなんですね、当然のことながら。いわゆる恩ということは、最近は恩だなんてあんまり使わないような言葉ですけど、過去に受けた恵み、良いことを忘れてしまうようなのは、場合によっては、犬以下だということになって、ずっと昔読んだ樋口がですね、この恩を忘れないっていう点において、しばしば人間は犬に劣る時があると。そんなことを書いてあってびっくりしたけど、確かにそういうとこあると思ったんですね。犬もずっと私の家では飼っておった子供のとこからですね、番犬にするために鶏がいっぱいおったから、犬は一度食べ物を与えてしたらどんなに捨ててもしても忘れないっていう、あの南極ですね、南極のあの犬の物語もそうですね。飼っていた犬をですね、もうどうしてもいることは持って連れて帰れないと、そこで鎖につないで放置したわけですね。そんな人間だったらもう本当にものすごく恨みに思うはずですね。自分を連れて帰ってもらうんだ。それなのに、次に行った時にはですね、喜んで、一部は鎖を長いことかかって食いちぎって、そして飛んできたっていうわけです。一部は死んでおったとですね。まあ、そういうことですね、不思議なことに犬は非常にこの恩を忘れないというと。それと逆が猫なんですね。猫はとっても良いものをあげてもあげても、ちょっと気になるとスッと出ていくというところがあります。非常に可愛いけれどもですね、まあ、動物は大体私も何でも昆虫も含めて好きなんですけども、無邪気な非常に猫は可愛らしいところあるんですけど、恩は分からないというところがありますね。まあ、そういうふうにこの忘れないということ、これがですね、実はこのずっとキリスト教でも非常に重要なことになってきているんですね。出エジプトの過ぎ越しということを忘れないという、今もイスラエル人はやっているわけです。 エジプトで本当は滅びるところだった、それを救ってくださったですね。あの海を開いて、それを3000年以上経っても今も忘れないで記念としてしてるわけです。で、私たちもですね、イエス様が復活をして、復活しなかったら十字架も意味がないんですね。復活しなかったらただの人間だから、万人の罪をあがないことは絶対できないわけです。復活をして十字架というものを本当にですね、神様のなす技になって私たちの罪をあがなってくださった、それをいつまでも忘れないで記念するためにこういった手術の集まるようになったわけです。ですね、この礼拝も最初にもちょっと話もあったように、イエス様の復活、それを私たちも復活させていただいたと、それを日々新しく記念するためにもですね、こういう集まりをするわけです。で、こういうこの良きことを忘れない、悪いことは忘れると逆になりがちなんですね。悪いこと誰かが言われてずっと覚えてしまってですね、良いこといっぱいあるのに、神様がその他にもそれみんな忘れてしまうということは自然のままだったら起こりがちなわけです。やはりそういうことも聖なる霊が働く、聖霊が働くと良いこと大切なことはいつまでたっても忘れないと、で悪いことはすっとも忘れていくというかですね、置いていくということになると思います。で、こういうふうに、かつて良いことをしたためにですね、このような人たちの神様がこれを起こされたわけですね。で、裁きっていうものも下されたんだけど、このように油を注がれたものであって、そういうことのために、神様はこういう人々の心を起こされて、そして言えば最後にですね、神様のいわば愛の服を衣をですね、着せたというところもここであったということなんですね。そういう、ここは非常に不思議な余韻が残るところです。でこの忘れないっていうことをですね、良いことをいつまでたっても忘れない、それをもとにですね、それ以降の人生を進めていくっていう、それがさっきも話をした、レ・ミゼラブルのテーマにもなっているわけなんですね。この映画はですね、単にかわいそうな人たち、かわいそうな、なんか特別にした、そういう単純な物語の非常に社会的な広がりがあるわけなんです。当時のフランスの政治動向、自らもそれに関わったんですね、深く政治家としても。そして、国外へと逃げてですね、長いこともうそこで生活するぐらいに、非常に政治的にも政治家でもあった、詩人でもあった、活動的な人でもあったんですね。文学作品も書いた、そういう視野の大きな作品なんですけど、子供向けに書いたら、そういう政治的な社会的なことみんな省略するもんだから、無情っていうのは、なんか無情のようなことが書いてあるんだと簡単に思って、そういう狭いもんで全くないです。日本人では絶対に書けないような非常に広範な視野の広い、しかも霊的に深い作品なんですね、元の作品はね。で、映画ではですね、見るということは主体であるからですね、ドラマチックに作ってあります。だけど、キリスト教的な内容をですね、最初と最後にしっかり入れてあるっていう点ではですね、非常に稀な作品なんです。ほとんどは遊びですね。予告編で見たら、ようあんな映画をですね、莫大な金作ってするもんやと思うぐらいですね、爆破、爆弾が落ちたとか、そんな破壊とか、そんなことばっかり映画もあるみたいですね。そういうことでですね、何でも、文学作品でも、キリストの愛をテーマとしたのは無数にあるんだけど、数えるほどしかないわけです。だから当然そういう映画も数えるほどしかないわけですね。ですから、私自身は前にもちょっと言いましたが、ここにある、これは3冊本なんです。1927年のものですね。私がこれは大学1年の夏休みの時に沖ノ島で、その2階でですね、私が行ったところの2階は非常にこういう本がたくさんあったんですね、漁村の小さな島に。それでこれは初めてですね、子供の時から何度も読んでたんですね、アームジョーとかガンクソーとかモンテクルスタハックとかいう、そういうものは。 子供の時に持っていたイメージと全く違ったと。中学高校で夏目漱石、漱石鴎外だとかいうものとも全然スケールが違うということを、まあ、初めて知った。世界の大文学作品っていうのはこんだけ日本と違うんだということを知ったのがこの本だったんですね。これは後に古書店から3冊あるんです。このディッシート、これが1冊がですね、600ページ超えてるんです。600ページ超えた本が3冊もあるんですからね。読んでない人はですね、時間はいっぱいある人多いと思うんですから、ぜひですね、岩波文庫から出てます、全訳版は。他のものは、まあ、そういう歴史の部分をカットしたりしたものも出ていますけど、全訳といっても、岩波文庫から今も手に入りますので、ぜひですね、この原作の簡訳版を読まないといけないですよ。そしたら映画では表現できない様々な詩人ですからね、非常に言葉とかそういったものもまた違ったものがあります。まあ、映画では表情で表さないといけないわけですね。それで映画もですね、だから見ておくと参考になる。あれはミュージカル、音楽ですね。ミュージカルで実際に演劇でやったものをですね、それを映画に仕立てたわけですね。非常にそういう意味で能力のある人が作ったということは、まあ、素人でもすぐに分かるはずですね。だから全部の人はほとんど歌でしてるっていう、まあ、異例のことなんですね。ああいう悲劇的な、あるいは非常にこの真実の内容を歌でできるのかと私も行ってみるまで思ったけど、あれ非常によく不思議と合ってるんですね。あの映画見たことある人、見た人ってあげてください。その北島でやってる映画ですよ。半分ぐらいしかおらないですかね。はい。まだやってますからね。2月の7日までやってます。10時10分か、8時40分かです。午後のですね、8時40分からの場合は11時40分になります。午前半の時、今は2回です。まだ2月の7日までは確実にやってると思う。調べた、今日の朝調べたら。10時10分からのものだったら行きます。水曜日は女の人は1000円で行ける。で、60歳以上かな、60歳以上も1000円です。でここの金の人はもう1000円ですということです。それで一人、どちらか夫婦でも一人60超えとったら二人とも若くても行けるというそうですね。だからこれはミュージカルがもう20年ぐらい前ですかね、やられて、それから6000万人もこれを見てきたっていうんですから、それは世界のミュージカル史上の例がないほどのものだそうです。私 もう DVD ですね、もっと前に作られたものを持っています。インターネットでもですね、宣伝のものまで見ることができるわけなんです。まあ、今度のはその機器が発達してですね、非常にああいうふうに綺麗な映像で音響も迫力あるように作られていますから、見てない人はですね、1000円ぐらいですね、ちょっと食べてもすぐになくなるわけですよですね。男の人、お酒飲む人は何千人もいるんですね。水飲むって無駄なことをすると思いますけどもう本当にそれもう1000円のお酒飲むことはできないわけですからね。まあ、とにかくですね、10時から時間を作ってでもですね、行った方が私は良いと思います。私が日和佐の方の人に紹介したんですね。日和佐、そしたらもう長いこと映画行ったことないと、遠いからですね、今一つじゃないで北島に実情で、ね、ご主人も連れて行ったらとっても良かったと言って、ご主人そのあんな映画本当に最近見たことがなかったとかいうこと、別に神様を信じてない人でもですね、そういう人もおります。でそれを見て、こういう原作を読むということです。ちょっとだけ引いておきます。でそこにですね、今言った忘れないっていうのが出てくるわけですね。長い長い書物ですから、このミリエル司教、まあ、司教といっても司祭の上が司教ですけど、まあ、訳によっては牧師と訳しているのもあります。まあ、同じようなものですね。牧する司、多くの 良いことや清い行いのその手は牧師の指輪をはめて寝台の外に垂れていた。その全体の顔つきは満足と希望と幸いとの表情に輝いていた。それは微笑み以上のものでほとんど光の輝きだったと。その額の上に目に見える光の言い知れぬ繁栄があったと。眠っている時のその正しき人々の魂はある神秘なる天を眺めて見つめているものなのだと。それはその天の繁栄がその司教ですね、この牧師の上にあったのだと。また同時に光に満ちた透明さがあった。どうしてかといえば、その天は彼のそのミリエル司教の内部にあったのだ。その天こそ、すなわち彼の本心なのだ。月の光が、いわばその司教の内部の輝きの上に差し掛かったとき、眠っている彼の姿は栄光のうちにあるようだった。けれどもそれは言葉に尽くしがたい、明かりに包まれて穏やかだった。空にあるあの月、あの自然、揺らぎもしないあの庭、静まり返ったその家、その時、その瞬間、その沈黙、それらはこの聖なる人物の尊い休息の姿にある、眠ってるですね、姿にある、荘厳な言葉に接した趣を添えていた。そしてその真っ白い髪、その閉じた目、すべての希望と信頼とのみに、あるその表情、その年老いたる頭とその幼子のような眠りと、ある種の厳かな明るい語句を持って、光を持って包まれていたと。そして自ら本人は知らずして、厳粛なるものがあり、ほとんど神聖なるものがあったと。で月の光は、暖炉。暖炉の上に十字架像があります。その姿を光らせていたと。それは両手を開いていた。その十字架のイエス様ですね。両手を開いて、一人には祝福を与え、その一人には許しを与えるために、その二人を、いわば抱きかかえるようだったと。でこれ今眠ってる情景でもこんな風に描写してる。こんなのは映画では出てこないわけなんです。まあ詩人らしいとこありますよね。それで、あの司教が今度はあのジャンバルジャンにですね、あの銀の器、銀の器をもう、彼がジャンバル盗んだわけですね。盗んで、ほんで警察が連れてきて、引っ張られてきて、この盗みだと言ったら、このリミリエル司教がですね、いやこれは私があげたものだと。いや他のもお前あんた忘れてるじゃないかと言ってですね、他のまであげたというところなんですね。それはもう子供の時から私も読んでですね、小学生の時からとってもよく覚えてますが、それでまあその時にですね、司教は彼に言って低い声で言った。忘れてはいけません。決して忘れてもいけない。この銀の器は正しい人間になるために使うんだと、あなたが私に約束したことなんだ。しかし何も約束した覚えのないジャンバルちゃんはただ呆然としたと。しかし司教はその言葉を発すに強く力を込めたのだと。彼は一種の厳かさを持っていったと。ジャンバルちゃん、あなたはもう悪のものではないと。善なるものだと。神様のものだと。私が贖うのはあなたの魂だと。私はあなたの魂を真っ暗な考え、破滅の精神から引き出して、それを神に捧げるのです。と、このことをですね、ずっとジャンバルジャンとしても忘れなかったんですね。このキリストの愛をもってですね、そういうふうに、裏切ったわけですね。せっかく親切にしてあげたのにですね、世の間に盗んでいったわけです。まあ、普通だったらそんなことはですね、嫌悪感がして、何やこいつはというふうに思うはずなんです。それをですね、全くそのままさらに上げて、何のためか、その本当に改心させるためだったわけですね。こういうことはですね、全く報いを思わないっていうのは、キリストから来てるっていうのはもう明らかなことです。これが最初のところに出てくるんですね、初めの。これがあって、そしてその最後までずっと、今度はジャンバルヤンはですね、すべてを与えるということになっていくわけです。で最後は映画でもその点はですね、はっきりキリストのところ、キリストの関係ですね、天使たちが 語りかけるようなことになってきますが、この本の最後のところを少しだけですね。昔はですね、こんなですね、本をたくさん字ばっかり読み寄ったわけですね。今ね、漫画とかテレビとか一切なかったですからね。これは昭和3年3月5日印刷、昭和3年3月15日発行と、1928年ということですね。訳者は豊島義男って有名な人ですね。フランス文学の新潮社発行と世界文学全集ということで、この題、その最後のところちょっとだけ見ておきます。それからその前にですね、このジャン・バルジャンがそのミレール司教に会うまでの心の状態をちょっと描写しているところがありますから、それをちょっと読んでいきますね。海の中に一人の男って言ったらですね、風は吹きさむ、暗淡たる船は一つの進路を持っている、進まざるを得ない、船は過ぎていくと、男の姿は消え、また現れると。彼は波間に沈み、水面にまた登り来る。彼は助けを呼び、腕を差し出す。しかも誰もそれを聞かない。船は暴風の下に揺られながら、自ら運転しすぎ、もはや、乗ってる人の間に溺れる。溺れている男の姿はわからない。彼の哀れな頭は、高爆たる波間にあって、ただの一点に過ぎなくなった。彼は深い海のうちに絶望の叫びを上げる。船が去っていく。彼はそれを見つめて、もう気が狂ったように凝視する。は遠ざかり、溺るようになる。次第に小さくなる。彼は少し前までその船にいたのだと。彼は船の一員だった。ところが足を滑らせて落ちた。それで万事終わったと。彼は大きな海のうちにある。足下に逆まく流れる水だけだ。かじ抜くだけ散る波は不気味に彼を取り巻き、深い海のうねりは彼を運び去り、あらゆる水は彼の頭の周りにざわめき、無数の波は彼の上に打ちつける。乱れる水の間に彼は半ば飲まれる。下に沈むごとに彼は真っ暗な深淵を顧みる。恐るべきかもしれない海、海の海藻は彼を捕らえ、足に絡みつき、彼を引きずり寄せると。彼は深い淵に沈むのを感じたと。彼は泡粒の一部となり、波より波へと投げられ、この大海は彼を溺らしようとして、あるいは急に襲いかかる。その高爆たる海は彼の苦痛をもてあそぶ。これ何かというとですね、このジャン・バルジャンがまず救われていない時の心の魂の状態を描写しているんですね。人生の海の嵐ってありますよね。それを非常に詩的に詳しくですね、こういうふうに原文では念入りにまだまだ書いてあるわけです。こういうのは詩人だからこういう表現をするんですね。だから一人の人が非常に苦しんだ、真っ暗だったって一言ですもこと、こんなまでいろいろ書くわけです。それは映画には決してできないことなんです。それから子供向けの祝殺版のお金は決してないことです。元の部分、簡約を読まないとダメなんですね。こういう、だって世界にですね、もう類のないような作品っていうことになるとですね、まあ、全部が違ってくるんですね。そういうことで、で、人はまだちょっと飛ばします。雲の高いところに鳥が待ってる。それと同じく人の苦難を超える彼方に天使があるかもしれない。しかしならその天使たちも彼方に何をしてくれるのか。それを飛び、歌い、かけながらもかける。しかし彼は苦しみにのたうっているのだと。人は、助ける人は誰もいない。神はどこにいるのか。彼を呼び、おい、おい、呼び続ける。水平線に何もない、空にも何もないと。彼は必死で嘆願する。海と波と岩礁、岩に向かって、しかしそれらは聞いてくれないと。彼は暴風に向かって切願をする。しかしながら荒れ狂う暴風はただ無限のものの命に従うのみだと。 彼の周りには暗黒ともやと石爆と凶暴にして無心なる混乱と怒れる波の定まりなき皇帝があるだけだ、どうこうというまだここに延々と続くんですね。まあ、そんな風に、細かな描写をして苦しみを書く、これは常人ではできないようなことですね。まあ、こういう作品っていうのはダンテの新曲とか恋とかトルストイの一部のとかあんなかり、アンクル・トムス・ケビンとかはですね、まあ、神様を描かせたところがありますね。この最後のところですね、もう死ぬところです。このコゼットというですね、この哀れな娘さんのためにジャンバルちゃんを一生懸命尽くすわけですが、その側前にしてですね、あなたのお母さんもですね大変かわがっていた、非常に不幸な目にあったと。でもそれは神の廃材だったのだと、計画だったのだと。神は天にあって我々みんなのものを見て、大きな星の闇にあっても自分の技を知っておられる。私はもう行くのだと。二人とも常によく愛し合いなさいと。世の中には愛し合うということで他にほとんど何もない。こういうのはヨハネ福音書から来ているのがすぐにわかりますね。そして私はもう自分で自分のことがわからない。で光が見える。もっと近くにおいで。私は喜んで死ねると。そしてコゼットとマリウスはそこにひざまずいて我はすり涙を流した。でジャンバルジャンの両手にすがりついたと。その厳かな手はもはや動かなかった。彼は倒れた。二つのろうそくから来る光が彼を照らした。その白い顔は天を見つめた。その両手はコゼットとマリウスが口づけをするままになっていた。彼は死んだと。まあ、そういうふうにですね、そのような描写があるわけです。はい。この非常に長い作品も結局はですね、若い時にキリストの愛を受けてそれを絶対忘れなかったと、そういうのがですね、まあ、テーマになっておるということなんですね。でキリスト者も基本的なそれなんです。キリストが受けたこの罪の許し、かつて本当に滅びるところであった、それを救っていただいたと。これが元になっているということですね。はい、それでは頑張ります。